こんにちは、日本ビジネスシステムズの福田です。ランチセッションなんで、ご飯の BGM くらいかなと思って気を抜いてきたんですけど、意外と人が入っててちょっと驚きました。簡単に自己紹介から始めさせていただきます。福田正和です。岐阜県生まれの札幌育ちですね。で、主に何やってるか分かんないんですけれども、SIR という会社で働いています。SIR という職業の会社で働いています。で、そんなところで、サービス開発をやっていきましょうというところで、いろいろ挫折をしたりですね、辛い思いをしたり、パースの素晴らしさに触れたりですね、今日も止まってますけれども、パースの素晴らしさに触れたり、しながら、どういうふうに作っていったのかというお話を今日はさせていただきたいなというふうに考えております。日本ビジネスシステムズ、ほとんど聞いたことない方ばっかりかなと思います。JBS ご存知の方いらっしゃいます？お、すげえ こんなにいるとは思いませんでした。ありがとうございます。JBS 福田でございます。よろしくお願いします。で、簡単に会社紹介をさせていただきます。何をやっている会社かっていうとですね、読んでも分かんないと思うんですけれども、大雑把に言うとクラウド、クラウド、クラウドというところで、JBS ってですね、データセンター持ってないので、ひたすらクラウドにサービスを寄せていくっていうことをやっている、結構珍しい SIR かなというふうに思います。そんな中でですね、軸足にしているのがマイクロソフトさんのプロダクトというところで、マイクロソフトの、サービスっていうところを、開発をしております。で、今回のお話なんですけれども、サービス開発をやってました。SIR なので、我々基本は受託ですね。お客さんから話をもらって、そのお客さんに対して、何らかこう開発をしたり、ないしは何らかこう、インテグレーションしたり、そういったことを商売にしているんですけれども、たまたまなんですけれども、2つ同じような話をいただきました。で、お客さん先に安全にファイルを送信したいようであるとか、海外とやり取りをしている会社さんで、海外に大容量のファイルを送りたいんだけど、なんか方法ないの？みたいな、そんな話をされまして、なんて言うんでしょうね、珍しいことなんですね、こういうことって。結構1回作ったらもうそれで終わり、ワンオフで納品して次は星ですみたいなのが普通の流れなんですけれども、たまたまなんか同じもので満足してくれそうなお客さんが2人いたっていうのが、そういう感じです。で、その時に、こう考えましたっていうところで、作ってから売れないかなというふうに考えたっていうのが背景としてあります。で、結構基本が面倒くさがり屋で、同じことを2回やりたくないんですね。なので、そういう2回やらないようにするためにどういうことができるのかなっていうところで、普通にやるとですね、A 社さん向けの開発をやって、 B 社さん向けの開発をやりますというところで、できましたみたいな感じで納品するんですけれど、作ってみるともしかしたらすげえ品質上がんじゃねえのとか、作ってみると実はすげえやる気出んじゃねえのみたいなところも含めてですね、作って売りたいなというふうに思ったのが背景としてあります。で、実際どんなものができたか、最初にちょっとご紹介をさせていただきます。で、作ったのはすっごい簡単でして、名前がセキュアファイル便というんですけれども、なんか便って名前がついているところから大体ご存知かなと思うんですけれども、自社のシェアポイントオンラインにファイルをアップロードすると、それを外部の人に対してファイルを転送することができるって、なんかどっかで聞いたことがあるような7匹目ぐらいの土壌のサービスなんですけれども、ものとしてはシェアポイントにファイルを入れておくと、それが、シェアポイント、すごいですね。最近のシェアポイントオンラインって、ファイルをですね、いろんな暗号化をしてくれて、非常にセキュアに守ってくれると。なんでシェアポイントオンラインがセキュアなんで、我々のサービスセキュアですっていう、なんかすごい他人のふんどしを借りたようなサービスになってるんですけれども、こんな感じですね。シェアポイントオンラインで画面を開くと、宛先を入力するようなところが出てきますみたいな感じのサービスになってます。使い方としては、普通のドキュメントライブラリーですね。この中でもシェアポイントをお使いの方いらっしゃるかもしれません。シェアポイントのドキュメントライブラリーにポコポコポコってファイルをアップロードしていただいて、選択して右上のリボンで、セキュアファイル便と選んでいただくと、送り先が出てきて、もうこれからは想像通りです。メールアドレスを入れて、宛先を入れるとメールが飛んで向こう側でダウンロードできるみたいな、そういう7匹目の土壌サービスですね。こんなものを作ると実は使ってもらえるんじゃないかな、お客さんの要件を一粒で2度おいしい生産性、我々 SI 業界生産性って言いますけれども、生産性2倍なんじゃないかなとこういうふうに考えまして、作ってみましょうというところで、じゃあ作ってみましょうということになりました。 で、じゃあ作ってみましょうと、よしやるぞ、儲けてやるぞと思ってですね、じゃあ次エンジニアアサインしてくださいと、僕もやるんで一緒にやれる人お願いしますって言いに行ったらですね、なんかリソース余ってないし、値段もはっきりしないから売れ残り2人あげるねみたいな感じで、全然売れてなかったリソースプールの2人をあてがわれましたっていうところで、3人でなんとかしなきゃいけないみたいな感じに、なったっていうのが、今回の案件です。結構なんかいろいろ作んなきゃいけないものあるかなと思って、こんな感じのリソース欲しいんですよねっていうんで、例えば UX であるとか、プログラムの開発だけじゃなくて、ネットワークの設計であるとかパフォーマンス検証であるとか、そういったあたり作って売るとなると、いろいろやんなきゃいけないなと思って持ってったんですけれども、ダメに決まってんじゃんみたいな感じになりまして、で、お客さんにはなんとかやれると思いますみたいなこと言っちゃってたんで、これはやばいというところで、当てがわれた2人ってどの辺にプロだったかというと、プログラム作れます、パフォーマンス検証できます、以上終了みたい な、 なんかそんな感じだったんですね。で、プログラムが作れるんだったらなんとかデモはできるかなと。なんで一回これでお客さんに見せてみて、当たりそうだったらそのまま作るし、ダメそうだったらもうそこでポシャるかなと思って、やってみましょうというところで、やってみました。で、この前にですね、もう5年以上前ですかね、当社実は別にサービスというかプロダクトを一回作っていまして、それで手痛い思いをしたという背景があります。素人がですね、サービス開発しても大体失敗するんですね。過去のトラウマもありまして、何が起こったかっていうと、作って売りましょうって言って頑張って作ったんです。で、売ってみたら、いろんなお客さんからここ買いたいなとか、あれしたいなとか、これしたいなって言って、どんどん個別カスタマイズになっていくっていうような感じでして、気がついてみると、同じ名前がついた全部別物というのが、揃っていましたっていうところで、ここにですね、重くのしかかってくるメンテナンスっていうのが非常にこう心に痛いというかですね、技術的な負債といいますか、いろんな意味で辛かったんですね。で、今回たまたまアサインされたエンジニアがですね、これをやっていた重くのしかかるメンテナンスをやり続けていたっていうメンバーでして、このあたりも含めてですね、結構恐怖体験みたいなのが体に染み付いていましたっていうところで、じゃあもう一回これを繰り返さないためにどうすればいいのっていうところで、ちょっと反省会を、いきなり始める前から反省会をやったプロジェクトだったんですけれども、反省会やりました。で、やっぱりですね、デモ版作るときにいろいろ考えたんですけれども、投下コストをあんまり大きくしないっていうのは結構大事かなと。意外とサービスを作ろうって思うと頑張っちゃうんですね。これもやりたい、あれもやりたい、こんなことできたら売れるんじゃないかみたいなところで、最初から頑張っちゃうと、その頑張っちゃった分回収するのにすごい大変になって、じゃあそれカスタマイズしてやりますみたいな感じで全力尽くしちゃうみたいな、そんな感じになってくるんで、なるべくこうみんなの意見を満たせるんじゃなくて、最低限これだけやれますみたいなところで、投下コストに対して狙いを大きすぎないようにしておくというところ。で、あとはお客さん環境っていうのをちゃんと知るっていうのはすごい大事ですね。で、5年前にはなかったんですけれども、ここが結構最近違うところでして、シェアポイントオンラインだと、ちょっと違いはあるんですけれども、大体どこのお客さんでもシェアポイントオンラインはシェアポイントオンラインでしょうとこういうところがあるので、シェアポイントオンラインを必ず使うのであると、こういうところで前提を置いてしまって、我々としてもどこのお客さんでも同じような環境だよねというところで、限定していくっていうことができるといいなと。あと我々が導入するプロダクトも実は SaaS 型にするのがいいかなというふうに考えていまして、やっぱりですね、オンプレは結構もうアプリエンジニアの視点からすると結構辛いんですね。辛いというのは作ったアプリを動かすために他のこともいろいろ知らなきゃいけないし、いろんな人とコミュニケーションを取らなきゃいけないし、その分だけこう手間が増えていくみたいなところがあって結構辛いなっていうところがあったんで、なんとかこう SaaS 型に持っていけないかなとか、あとは保守が辛い、とにかく辛いって書いてありますけど、売り方が良くなかったので辛かったんですけど、一部あったのはやっぱお客さん環境にサービスというかシステムをインストールしていたので、問題が発生したときに切り分けが必要なんですけど、切り分けのためになんかこのロゴを送ってくださいとか、これやってみてくださいとか、これをお願いしますとかやってると、大体なんでしょうね、手元にあったら30秒ぐらいで終わることが3日ぐらいかかるみたいな、そんな感じになってきて、お客さんどんどんこうなんかテンション上がっていくし、我々としてもなかなか切り分けが進まないしみたいな、結構辛いなというところを体験していました。で、あとはやっぱり一番最後のところですね、毎回作らないと使い物にならないっていうものになってしまっていた。これは結構重要なポイントで、やっぱ作り替えっていうのはどうしても発生するので、どこを作り替えしてもよくって、どこは作り替えしちゃいけないのみたいなところっていうのをちゃんと明確にしておくっていうのが結構反省としてあるかなっていうところで、この辺ちゃんとやっていこうよっていうところで、体制を決めるためにいろいろ考えましたっていうところで、一番のポイントはこれですね。 最大公約数を狙うというところで、キリスト役、要は神様を一人設定するっていうのは今回非常に大きいポイントでした。みんなで考えてみんなでいいもの作ろうよってやると大体大きくなってくるんですね、話。ないしはリスクテイクのためにどんどんこうなんかいろいろ機能が増えていくので、使用の最高決定権であるとか使用のドロップ権、こういったのを持った先制君主っていうのを設定するっていうのは今回すごく大きいポイントでした。なんでそいつが神様、失敗してもそいつの失敗だし、成功してもそいつの失敗だし、機能の取り込み、機能のいらないっていうのは全部そいつが決める、僕なんですけど、が決めるっていうところで、先制君主制度を導入して、もう完全にここは一人の意見で決めていくっていうようなことをやっていました。実際あれですよ、いろいろリーダーシップなんてその時々で変わるので、例えば個別の機能のところでこういった方がいいんじゃないかとかディスカッションはするんですけれども、最終決定権はもう一人に寄せてしまって、その人が考える一番ミニマルな設計っていうのに寄せていきましょうと、こういうところで、制度をスタートしました。で、環境の切り分けですね、ここのところもさっきの課題でありましたけれども、やっぱりサービス型、シェアポイントオンラインを使ったサービス型にすることで、結構幸せになるんじゃないかなと、これ一番右側ですねにいるのが我々 JBS だとすると、これが直接触れるっていうのがやっぱり一番大事かなとこういうふうに考えまして、こういう形を取れるようにできないかな。実際の実装もこんな感じになってるんですけれども、シェアポイントオンライン側にちょっとデジマみたいなシェアポイントアップスっていうのがいて、メインは、Azure パースの上にサービスとして作ってあって、で、送信先の皆様には Azure パースの方からメールを送信するっていうような仕組みになっています。な感じですね。で、作り替えどうしても発生するっていうのを前提にしましょうねっていうところ で、これもですねちょっと恥ずかしい話なんですけれども、何で作るかみたいなところから含めて結構考えました。で、やっぱり絶対に C シャープっていうところは徹底しましょうと、これもですねいろいろこう生産性の高いものを探そうと思うといろいろあるんですね。Ruby がいいんじゃねえのとか、なんかちょっとここでは言いにくい話もいろいろ出たりしてたんですけれども、やっぱり C シャープ、今後のメンテナンスとか考えたり、人材育成の、我々 SIR ですので物も作りますので、そういった人材の流動性とかも考えると、やっぱり C シャープで絶対作るべきだねと、ないしはパーシェルで作るべきだねと、こういうところでここはもう新しいものに手出すのやめましょうと。で、あるものはとことん使うと、やっぱ書くと書く分だけ修正が必要になってくるので、最初の自己紹介のところにちょっとペロッと書いてましたけど、生産性にとってコピペはマイナスですので、増えるようなものっていうのをなるべく下げる、逆に言うと、使えるものはなるべく使うと、こういうところでフレームワーク最大活用っていうところで、ここフレームワーク使えないのみたいな話っていうのは結構追い込んでやりました。で、ちょっとここも言いにくいんですけれども、エラーハンドリングは後からと、デモを作るときに最初にもう動くものまで作っちゃったんですけれども、あったらいいねとか、こういうの必要だよねみたいなものっていうのは後からついてくるだろうというところで、最初作るときにはもう完全に無視しました。なんでもう本当に終作ですね、一回練習用に作ってみて、動きを確認してこれでいいよねってなってから真面目に作ればいいじゃんと、どうせ作り変えるんだからさみたいな感じで、なるべく手間かけずに後々みたいな感じで後ろに回していくということを、この中ではやっていました。で、結構やってるように思ってたんですけれども、実際にアサインされた人とのマッピングですね、UX とかもうこれ作ってみるしかないねっていうところで、頑張って我々 HTML 書きましたって感じなんですけれども、赤いところはできてますと。で、販売とか契約とかこのあたりはなんかめんどくさいんで誰かやってほしかったんですけど、誰もやってくれなかったんで、とにかく頑張るみたいな感じで、他のところはなんか広くみたいなのがあるといいなみたいな、なんかそういったところで、さっきの Ruby って話もしましたけれども、こういったのがあってそこにポコッと載せとけば他やってくれるみたいなのないのかなと思って探していましたら、たまたまですねこんな感じですね、マイクロソフト Azure 自習書シリーズ日本データセンター稼働記念みたいな、 なんか謎の自習書が手元にありまして、これ見てたら結構広くっぽいことがこのパースっていうのでできるらしいぞと、すみません、恥ずかしながらですね、我々 SIR というお客さんのところにサービスシステムを導入するっていうことをメインの仕事にしておりましたので、我々が Azure という場合大体 IaaS、 要はサーバー、 Windows サーバーが動く環境っていうのが手に入る仕組み、ヒューレットパッカードさんとかから入れるんじゃなくて Microsoft から、買ってくるサーバーみたいなイメージでいたんですけれども、意外とそうじゃねえぞと、IaaS だけじゃなくてパースのところまで行くと結構手放しで良くなるんじゃないのっていうところで、ここをですね、なんとかできないかなというところで、このパースを使ってみようかというのを、最初にチャレンジしてみました。で、こういったものを使うときにですね、やっぱり何が一番大事になるかっていうと、 愛なんですね、好きで使えそうかっていうところがやっぱり一番大事になるかなというところで、なんか無料の申し込みっていうのがあったんで、無料で申し込むとですね、2万円分のバウチャーがもらえて、その2万円分のバウチャーでいろいろ試してみるっていうことができるっていうのは結構ハードルが低かったポイントだったんですけれども、なんか機能のデモとか作って遊んでみたりしてですね、個人でも契約をして使ってみて、ああこれぐらいの機能なのねと、あ結構楽ねみたいな感じで、個人でやったのは無償だったんで、なんでしょう、10分ぐらいすると1回落ちちゃうので、またもう1回アクセスするときにすごい遅かったりするんですけれど、優勝版にするとそんなこともなさそうだなっていうので、いろいろ遊んでたらマイクロソフトから直接電話がかかってきまして、個人にですね、お使いいただいている Azure パースいかがでしょうか、何か問題ありませんでしょうか、どんなプロジェクトに使うつもりでしょうかって、なんかすごい答えにくいことをいろいろ聞かれて、まあ、これは使うしかなかろうみたいな感じで、行きました。でここで仲間の2人、アサインしてもらった2人ですね、2人にもいろいろ触ってもらって、これはそこそこ愛せそうだなと、マイクロソフトさんのバージョン1にしたら意外と愛せそうだなみたいな感じで、これを使っていってみてはどうだろうかと、こういうところで、進めていきました。で、まずはデモレベルのサービス開発ですね、どういったものを作っていこうというところで、いろいろ要件を、優先順位を決めていきました。で、一番最初に決めたのはやっぱシェアポイントオンラインを使うです。我々セキュリティにむちゃくちゃお金が使えるかというとそうでもないですね、当然販売価格というのを抑えなきゃいけないので、なるべくであればそういった無尽蔵にお金がかかりそうなところは全部マイクロソフトさんに持ってもらいたいというのが本音です。なので、もうシェアポイントオンラインを使うというのは絶対条件です。で、次ファイルのリンクを送る、これファイルのリンクを送れないとそもそもこれで満たそうとしてた要件が満たせないので、ここはまあやりましょうとか、こうなるとついやりたくなるのがストアアプリ化ですね。最近マイクロソフトさんもストアアプリっていうのを展開されていて、シェアポイントオンラインとかでも裏側でポキッとボタンを押すと簡単にこう展開できたりしてかっこいいんですけれども、まあいいかと、これで売れることもなかろうみたいな感じでこれは捨てました。で、リソース消費を抑えるであるとかマルチテナントとか、ここら辺はですね結構上納金にヒットするので、大事だねってところちょっと中くらいで、セキュリティはもうここはもうシェアポイントオンラインになるべく寄せて全力で逃げましょうというところです。でファイルを受け取るですね、こっち側から送るだけではなくて向こうから受け取りたいみたいな要件っていうのもたまにもらったりしたんですけれども、別になくても買ってくれそうだったのでいらないかなとこういうところで、ここはもうドロップみたいな感じで、一つ一つこう先ほど の先制君主がですね優先順位決めて、対応していったっていうような流れになります。じゃあ実際に Azure Pass どんなものを採用したのかっていうところになると、こんな感じになります。シェアポイントオンラインと書いてある左上のやつが普通に売っているやつですね。でそれに対して、Azure Web App、 これがですね、なんとなく IIS と .NET フレームワークが入った環境みたいなのがサービスで提供されているっていうようなものになります。で、Azure SQL、 これは普通のテーブルストレージですね。ちょっと SQL サーバーと違うんですけど、こんな感じで、スケジューラーっていう定期的に実行するようなバッチ、空論みたいなやつがあってですね、それを使っていて、でそれでちょっとサードパーティーのサービスなんですけど、センドグリッドっていうメールを送る仕組み、これに対して、命令してエンドユーザーにメールを送るというような流れになっています。で、エンドユーザーさんはファイルを受け取るときには Azure Web App の方にログインしてきてファイルをダウンロードしていく、こんな流れの仕組みにしました。一つ一つですね、これ非常に流れが速くて、 Azure 僕たちが作ってたところは Azure Web Sites って名前だったんですけど、なんか名前が変わって Azure Web App って名前になってたので急遽全部置き換えたんですけれども、こんな感じですね。 IIS とかアプリケーションサーバーとか基本ノンメーテにしてくれます。ランタイムとかミドルウェアとかこの辺を提供してくれているっていうようなもので、ちょっとなんかややこしいかなと思うかもしれませんけど、管理を全部ビジュアルスタジオにできるって我々すごい嬉しかったんですね。デプロイまで含めて全部ビジュアルスタジオでやれちゃうっていうところが結構気楽な感じで、下見しみやすかったです。でこれに対して、テーブルストレージは Azure SQL Database ですね、これなんか多分なんですけど SQL サーバーにいろいろ制限をかけて、その代わりインスタンスで貸してあげるよみたい なんかそんなサービスかなというふうに思うんですけど、クエリできるテーブルストレージと思って使えば結構優秀というか、こんなもんだよねみたいな感じのところですね。いろいろマイナーチェンジされてて、このコマンド欲しいなっていう時になかったりもするんですけれども、普通にクエリはかけられるぐらいの感じで使うんであれば、十分かなと。であとバックアップリカバリー、データベースってめんどくさいのバックアップリカバリーなんですけれども、これは 実際まだ障害が発生してないんでよくわかんないんですけれども、あの3カ所ぐらいに分散バックアップを取っていて、あの自分たちで戻すことができますって書いてあるんで、あの今日ちょうどメンテナンスが入ってるんで、それであの壊れたりしたらぜひそこから戻してみようかなというふうに考えてますけど、まあ、こんな感じのサービス、ミドルウェアの部分を提供してくれている。で、スケジューラーですね、これまで別のサービスになっているのが若干驚いたんですけれども、Windows のタスクマネージャーとか あれですね、あの定期実行のプログラムの、実行するものです。で、実際に実行するところは Web アップの環境で実行することになるんで、あの重いプログラムとかをこの上で走らせようとすると結局サービス側に影響があっちゃうとか若干考慮は必要なんですけれども、まあ、定期的に1分、1分に1回とか実行していくっていうような仕組みを作る分には、こんなもんで十分かなというような感じですね。で最後がセンドグリッドです。あのこれ API 使ってメールを送れるんですね。あの SMTP で送るんじゃないというのは結構ミソで、API 使ってボコボコボコボコあのキャッシュ、メールを送り込んでしまったら向こう側が勝手にメールを送ってくれるというような仕組みです。 Azure からメールを送るんだったらなんとなくこれいったかなという感じはしますけれども、これですね、最初はすっごいパフォーマンスが遅かったんですね。なんでこんなパフォーマンス遅いんだろうと思ったら、お前のサイトまだ信用してねえよみたいな感じの返信がですね、あのセンドグリッドから返ってきまして、あのそんなこと言わず信用してよって言ったら3日待ってって言われて、3日待ったらなんか普通に送れるようになったって、なんかそんな感じの仕組みなんですけれども、センドグリッドですね、あのもし使われる場合にはあの今すぐ使いたいっていう時にですね、すぐ契約してもなかなか使えないので、なるべく早めにあのドメインを決めてあの契約しておくことをお勧めします。でじゃあ、どんな風に変わっていったのかなというところです。あの結構ですねプロジェクトを進めていく中で我々がやっぱ受託でやっていたところと、今回作っていったところっていうのは大きく違いがありました。で、いろんなポイントで違ってきたかなというところで比較をしてみてます。で PM は先ほど申し上げた通り、あの進捗管理とか変更管理とかそういったところではなくて、とにかく先制君主でこいつが一番偉いみたいな感じでやっていくのが今回のプロジェクトでしたし、要件定義のところっていうのはですね、結構仮説検証型って言ってますけれども、こんな感じですかね、いや違う、こんな感じですかね、違う、あこんな感じですかってっていうので、繰り返しこちらからいろいろ案を出して、合ってる間違ってるっていうのを確認していく工程をずっと踏んでたんですけれども、そうではなくて結構ここの要件のところをですね最小化していく、最小限これで回るよねっていう完全性を担保するっていうところがすごく重要で、こんな風にだったらいいよねみたいな、なんかそういう話ではなくって、最低限リングが一つ一本回るっていうところを、どういうふうに決めていくかっていうのが要件定義の進め方になったかなというのは結構大きい違いだったかなと思います。で、インフラとしてはまあ並行して準備していくっていうのをコントロールしなきゃいけなかったんですけど、これ唐突にあるっていうところで、まあ、これは使えばいいっていうのはすごく気楽でしたね。で、開発はやっぱりお客さんのところに納品するとなると我々やっぱり完全性が求められるので、なるべくこう拾ったものというか、あの知らないものは使いたくないわけです。あの障害対応の時とかいろいろ面倒くさいことにもなるので、なるべく拾ったものは使いたくないなというふうに考えていたんですけれども、こういったサービス側で提供する場合というのはやっぱりあのなるべく作らないというところがポイントになってくるのかなと。我々としても非常にコストを意識しましたので、あのここの部分はあの結構これは作らなくてもいいんじゃないとか、ここの部分はもうこれ買っちゃえばいいんじゃないとか、そういった感じで、進めていきました。でテストもこれも結構大きく違いましたね。あの我々テストを普通にやっているとやっぱり論理的にこのスコープですね、つまりこの範囲のテストができていれば大丈夫ですねっていうことを決めてから、この範囲がなんでそれを立証できるのかっていうところを設計していくのがあのテスト設計だと思ってたんですね。要は網羅的に漏れなく、テストを行いましたっていう証明が出せること自体が我々テストだっていうふうに考えていたんですけれども、このやり方でやってみるとですね、意外とまああのやるんですよ、やるんですけれどもそっちが重要ではなくって、あのこれをやっておくべきだろうみたいなのが中から話が上がってくる。エンジニアの側からあのこれはぜひテストしたいとか、あのここのところはやべえっすとか、なんかそんな感じで上がってくるので、なるべくそういうところをあの優先的にテストを行って、そうではないところっていうのは結構軽めに、軽めにといってもそこそこやってますけれども、あまり重要視をせずにあのテストを行っていくっていうようなやり方をしました。まあ、結果的にですね、危なそうなところというのは大体潰せたかなと思うんですけれども、あのこれから継続的にデプロイしていく上でもそういったあのウィークポイントみたいなところを最初から潰しておくっていうやり方っていうのは新鮮だったなという感じです。 で、デプロイ、これ本番環境に導入するって考えるともう一大プロジェクトだったんですね、今までって。我々自分の社内に持ち帰って社内の環境で作ってたものがお客さん環境に持っていくと動かないデフォルトですので、普通これ3日2晩かかってなんとかデプロイ完了させてやった動いたって言ったら次の日泊まりましたとかって平気だったんですけれども、直接デプロイできるようになったっていうのはだいぶストレスが減りました。ここの部分はやっぱ IT すげえなーっていうような感じでしたね。で、あと障害対応ですね。障害対応はこれの裏返しなんですけれども、我々やってると、まあ、大体何か問題が発生した時っていうのは、追い詰めていけば分かんないことってあんまりないんですね。が今回の場合結構謎が多かったです。翌日起きてみると治ってたりとか、どこからどこまでがうちの問題で、どこからどこまでがサービスの問題なのかっていうのはいまいちよく分かんないっていうところで、まあ、そこもナレッジを貯めていって、こんなこと起きたら明日まで寝ようとか、なんか複数サービス契約しといて、こんなことが起こったらこっちに切り替えようとか、なんかそういったのは徐々にやっていきましたけれども、結構謎が多いので謎を謎のまま飲み込んで、なんとかこううまく寝かしつけていくっていうのは大事なんだなっていうのは今回学んだ障害対応ですね。まあ、こんな感じで今まで結構やってたことと大きく変わってきましたねっていうところです。で、先ほどちょっとご紹介しましたけれども、全体のアーキテクチャが決まってもやっぱり問題はあるわけですね。開発に並行してお腹痛いところをあぶり出して潰していくっていう工程がありました。左から順番にですね、メールの通知、先ほど API で送れるよって話をしたんですけれども、これこれから使う人気をつけてください。センドグリッドってですね、メールを送ってもそのメールがエラーになったっていうことがなかなかプログラムで取れないとか、 API の回答で返ってこなくって、この画面見ろみたいな、なんかよくわかんないウェブの画面を表示されるので、ここのところちゃんと取らないとメールの送信に失敗しているっていうことがわかんなかったりとか、あとはどれだけ用意すればいいのかなと。要は Azure Pass って容量で課金されていくモデルですね。要はたくさん使われるのはすごく嬉しいんですけれども、たくさん使われると我々どんどんお金がなくなっていくっていうなんか謎の仕組みになっているので、ここをなんとかしなきゃいけないと。で、あとは一番問題だったのは運用のところです。で、運用はですね、正直言うとあまりやったことないですね。特にシステム運用として定期的にメンテナンスをしていくっていうことぐらいしかやったことがなくって、こういうサービスっていうのの運用ってどういうふうにやっていけばいいのかなっていうのが結構悩ましかったです。 何やればいいんだっけっていうところからやっていきました。で、先ほどちょっとご紹介しましたけれども、エラーが分かんない、画面には出てるんです。こんな感じでドロップみたいな感じで出てるんですけれども、これが取れないのでどうしようかなっていうところですね。で、ここにターンを走ってよくよく考えてみると結構エラー分かんねえぞっていうことがたくさんあって、どうしようかなどうしようかなと。で、たまたまですね、我々SIR でしたので、監視センターを持っていました。24時間365日でずっと監視できるよみたいなところのセンターを持っていましたので、そこに拝み込んでですね、ここのシステムセンターからパワーシェルのバッジを叩いてもらって、そのバッジの応答結果を監視するっていうので、いくつかばらまいて、まあ、いろんなところをパワーシェルで自作したものを叩いてもらっています。で、叩いた結果っていうのがなんかエラーですっていうのが連絡が来ると、我々に連絡が来て、まあ対応するというような流れにしていきました。まあ、非常にきれいにまとめてありますけれども、大体このうちの半分ぐらいは解決できて、半分ぐらいは解決できない、なんかそんな感じですね。で、どのサービスをどれだけ用意すればいいのか、ここも結構悩ましかったです。ですね、いろんなバリエーションがあるんですね。なんかスタンダードだとかベーシックだとか、何を買えばどういう動きするんだろうみたいなのがよく分からなくてですね、この辺もしかしたら知見者の方々に寄せると恥ずかしい話なのかもしれませんけれども、インスタンスとか書いてあって、バーでこう右下の方に書いてあって、こうグリグリグリグリ動かせるんですけど、これは何なんだろうってなんかいろいろ動かしてみたりとかですね、あんまりよく分からなかったんですね。で、ただここはお金に直結するわけです。Azure って例えばダウンロード、我々の仕組みですとお客さん宛にファイルを送ってそれをダウンロードしてもらうっていう機能なんですけれども、そのダウンロードされるボリュームによっては課金もされてきますし、メモリとか CPU の使用量でも課金されてきますし、これはちょっとサービス開始してからやってちゃダメだなっていうところで、真面目に負荷試験をやってもらいました。で、感触全然分かんなかったんで、負荷試験やってみてですね、必要なスペックがちゃんと担保されてるのっていうのと、想定されてる使い方で、じゃあどれぐらいの費用になるのみたいなところをですね、バーッと回してみて、試算をしていくっていうことをやりました。 で、この中で Azure パース使ってらっしゃる方はもしかしたらご存知なのかもしれませんけれども、パースってすごいんですね。負荷分散勝手にされていくっていうオートスケールっていう機能があってですね、これだけでもなんかすごい盛り上がったんですけれども、我々負荷分散をやってもらおうと思うとですね、ネットワーク系のエンジニアに頼んで負荷分散装置を設定してもらってですね、サーバー側でもいろいろ対応してっていうことをやってたんですけれども、意外と検討してくれましたというかですね、負荷をかけると、台数が勝手に増えていく。さっき のスケールって何だろうって言ってたやつは、これ勝手に増える台数だったんですね。なので普通1台で動いていて負荷が上がっていくと、オートスケールつって横に動いていくっていうようなものです。で、CPU とかは式位置を決めておいて、その式位置を超えたら勝手に横展開しますみたいなところで、おお本当に広がったみたいな感じで台数がバラバラバラと増えていって、負荷が下がっていくとバラバラバラと下がっていくみたいな感じです。でメモリーもできるようになったよって最新機能だったんですけれども、やっぱこれも式位置を超えるとですね、バッバッバッバッバッと展開されていって、これいいやと思ってたら、スケールインと言ってますけれども、台数が減っていかないっていう状態でした。これはもしかしたらもうそろそろ解決してるのかもしれないんですけど、我々がテストした段階では、メモリの使用量が減ってもですね、台数が減らなくって、このままほっとくとえれいことになるなというような上納金必須のサービスでしたので、ここはちょっとちゃんと評価しして、メモリの式位置を超えたら台数が展開するのはいいんだけれども、その後はちゃんと閉じるというのは手動でやらなきゃねというところで監視の仕組みを入れました。で多重リクエストは、これはもう本当に期待値を満たしてくれるねというところの確認だったんですけれども、これはもう十分やれますねと。で一番怖かったのは実はメールのところです。センドグリッドってなんか公式文章を見ると1秒間に1通とかって書いてあるんですけれども、本当にどういう動きするんだろうねみたいなところで、結構大量のメールをバカバカバカバカ送ってみてですね、スパマーみたいにやってみたんですけれども、ちなみにこれもですね結構厄介なんですけれども、ちゃんと受け取れるメールアドレス宛てにメールを送ってないと、またお前のサイト信用できないよみたいな感じになって止められちゃうので、自分でちゃんと受け止められるメールアドレス宛てにスパムメールを送るっていう工程が必要になってきますけれども、まあ、秒間 0.5 通程度の実力で、それを取りこぼすということもなく全量遅れていましたので、いけるのかなというところで、負荷試験としても頑張ってくれたかなと。なので、サービスに直接影響があるような問題っていうのはなくて、あるとするとなんかメモリが多くて展開しちゃった後にちゃんと閉じておかないとお金がダダ漏れになるって、なんかそれぐらいかなっていうところで、結構頑張ってくれたかなというところですね。で、あと運用って何やればいいんだっけっていうところです。ここすごく悩みました。まさか販売からやることが運用だとは思ってなくてですね、こっからなんだみたいな感じでいろいろ悩んだんですけど、企画から実行って青いところは大体普通に作りますっていうところなんですけれども、販売のところは、やっぱり販売用の資料を作ったりとかですね、あとは VOC とか言ってますけど、ボイスオブカスタマーですね、お客さんの声みたいなのを蓄積しておくところっていうのをちゃんと作っておかないと、いいですねって思ってもなかなかサービス反映させられない。例えばこれにダウンロード期限っていう機能があるんですけれども、これ3日5日7日っていう標準設定があるんですけど、1日にしてほしいみたいな話をたまにもらうわけですね。で、それもいいなと思ってもその1日にしておくっていうのを貯めておく場所がないとなかなか次に反映させられないっていうところで、この VOC の受付っていうと結構悩みましたね。であとは先ほどの話で正常性の維持であるとか問い合わせ対応とか、であとは次のバージョンに埋め込んでいくための評価をどうするかみたいなところですね。このあたりはですね、一つ一つやってみて、確認していったっていうような形になります。お客さんから要求をもらってそれに貯めておく場所がないみたいなわたわたみたいな感じですね、出てくるために一つ一つ対応していって、運用に何をやればいいのかっていうところを作っていったっていうような感じになります。もう少し細かくブレイクしてみます。販売のところですね、結構料金どうしようかっていうところが一番悩みました。誰も正しい答えを持っていないっていうところで、結構悩みましたね。すごく買いにくそう。正しくやろうと思うと、例えば使えば使うだけ料金が上がっていくようなモデルになってしまって、それすごい買いにくいだろうなであるとか、とはいえたくさん使われちゃうと赤字だし、たくさん使われちゃうと赤字だし、たくさん使われちゃうと赤字だしみたいな感じで、悶々としていくわけですね。で、ここはもう気合で決めましたっていうと聞こえがいいんですけれども、試しにこれぐらいの金額かなと思ってお客さんにぶつけてみるとですね、いろんな顔するんですね。いい数字作りましたねとか、これ高いよとか、この金額にならないとかっていうお話をいろいろいただけたので、そういう意味ではいろいろ最初の2社さんも含めてですね、いろんなお客様に使って 使おうと思っていただけていたというのは最大のメリットだったかなと思うんですけれども、そういったお客さんにいろいろ数字をぶつけてみて、これだったら買う、これだったら買うみたいなところで、繰り返しをやって、まあ、最後は気合で決めていきましたっていうところですね。であと一番やりたくなかったレディネスの確保みたいなところです。あの紹介資料の作成ですね。あの営業さんに持ってもらう紹介資料を作ったりとか、あとはデモ環境を用意したりとか、あのすごい辛い規約作成ですね。あのこのサービスを使うにあたってこの契約はこの契約に準じていて、この契約はこれで日本国宝のなんとかなんとかでみたいな、そんな感じのやつなんですけれども、でそういった規約を作ってですね、あとはウェブサイトですね。あ当然ウェブサイトがないと売ってるように見えないので、ウェブサイトを作ったり、それをリリース文を作っていったりっていうのをやったんですけれども、まあそれも7回ぐらい繰り返しました。あのこんな感じの規約でどうでしょうって、これもお客さんのところに持ってたら NG とかですね、あのウェブサイトも作ってみたらなんか僕の名前が入ってたとかですね、まあいろいろあって、まあ、本音言えばやりたくなかったんですけど、7回ぐらい繰り返して、まあ、やっと今の形になってきたかなというところで、これもですね、あの結構非エンジニア的な作業なんですけれども、やんなきゃいけなかったっていうところでは ありましたね。で幸いだったのがこの VOC の受付から評価までというところは、我々ですね、あの24時間ではないんですけれども、1日あの9時5時であのシェアポイントであるとかエクスチェンジであるとか、そういったサービス の相談窓口を持っていたんですね。ライブサポートという相談窓口を持っていたんですね。なのでそこのサービスをそのまま利用してしまって、もうここに問い合わせてもらえればあの FAQの回答であったり、問い合わせであったり、こういうの受け付けますよ、ないしはあの追加のリクエストがあった場合もこちらで受け付けますよっていうところを、なんとかやってくださいというのをこのチームに頼んでですね、やってもらうっていうことができたので、まあ、普通にあの一次受付をやって二次回答を返してみたいな感じで、開発チームは問題解決だけやっていけばいいみたいな体制っていうのを、まあ、今までのサービスをそのまま利用して、作っていきましたっていうような感じです。であとは当社のちょっと不思議なところなんですけれども、なぜかですね、JIT を申請すると TFS を用意される、逆なんですけど TFS を申請すると JIT が用意してもらえるというなんかそういう環境になっていまして、ですね、TFS チームファウンデーションサーバーってやつですね、なんかこれを使うと開発生産性がすごいいいぜみたいな話なんですけれども、これと、ソース管理は JIT で、やっていきました。でチームファンデーションサーバー何に使ってるかというと、タスク管理とバグ管理に使っています。で、まあ、ポコポコポコとこれに入れていって、優先順位を決めて対応していくみたい な, なんかドラッグ&ドロップではなんか優先順位とか決められて、まあ、そこそこ普通に使えるなと、あのすごい最初あのチームファンデーションサーバーというなんかまた見知らぬものを使わなきゃいけないんで、あのやだなやだなと思ってたんですけど、使ってみると意外と悪くなかったっていう、そんな感じですね。で、幸いなことにですね、あの自社もお客様になっていただきまして、あの自社がファーストユーザーで入ってもらいましたんで、自社をですね、常に最新の状態に保ち続けて、障害が起きたら対応して、ある程度固まってきたら、お客さん先にデプロイするというような感じですね。あの自社向けにどんどんどんどんこう機能とかの改善を行っていって、ある程度ステーブルになったらお客様環境に展開していくっていうようなモデルをするにすることで、結構ストレスが、あの社内で謝るのとお客様に謝るの全然違いますんで、あの謝り力の低減というか、あの社内に対してごめんねっていうか、あの申し訳ございませんでした、うんぬんかんぬんみたいな話になるのかってだいぶ違いますんで、まあ、これはもう社内を遊び場にしてやろうと思って、あのバンバンデプロイかけていきますっていう環境を作っていきました。はい、ここまでがですね、あのサービスをどういうふうに開発してきて何をやってきたかみたいな話なんですけれども、今後に向けてみたいな話です。あの我々こういったものを作るの本当初めてだったんですね。で、こういったものを作ってみてサービス規約もできました、営業資料を作るというのもできました、何がなきゃダメなのかも分かりましたみたいなので、結構一回これやってみるとですね、悪くねえぞというところで、最近もうあの来る案件来る案件全部こういった方に寄せてってるっていうのが正直なところです。で、第2弾リリースもおかげさまでうまくいきました。あのこれあの後ほど時間があったらご覧になっていただきますけれども、普通のタブレットとかであの写真を撮ってそれを申請して、承認されるみたい なんかそんな仕組みですね。こんなものも作りたいよみたいなお話をいただいて、工事進行基準の管理、あの写真とエビデンスをこう写真をエビデンスにしてこれがどこまで進んでるかって工事進行基準 の評価に使うっていうような仕組みなんですけれども、こういったものも Azure のパースですね。もう基本はセキュアファイル便の考え方と全く同じです。セキュアファイル便で使ったパースと同じような仕組みを使って、フロントエンドの部分だけさすがにタブレット ブレットなのでウェブってわけにもいかんだろうっていうところで、あのアパッチコルドバ使ってあのアプリケーションの部分だけ作って通信させるっていうのそんな仕組みにしていますけれども、こういったものも非常にスピーディーに開発することができるようになりました。じゃあ振り返ってみてどうだったかっていうところをですね、結構いくつかのハードルがあったんですけれども、やっぱり一番変わったのは結構我々開発チームかなというのが結論です。結構今までですとあの仕事の仕方っていうのは割り振られた範囲で完成度を高めていくっていうのがやっぱ目的だったんですね。この範囲で、やっぱり我々職人としてあの目的を達成しましょうみたいな感じで、やっていくっていうやり方だったんですけれども、今回やってみてすごく変わったなと思ったのは、あの私と私以外にもう一人 SE とプログラマーとっていうのなんか3人で組んでたんですけれども、あのその時一番こうそこに詳しいやつっていうのが、勝手にリーダーになるっていうようなあの仕事の仕方なんだなっていうのを学びましたね。あのこういうやり方って今までやったことがなくてですね、あの誰かから何か言われたらあのそれをどういうふうに割り振ってあの おのおのみんな頑張ろうみたい なんかそんな感じでやってきてたんですけれども、その時一番詳しい人がリーダーになってその人が推進していくっていうようなやり方に勝手に変わったっていうのはすごくなんか新鮮でした。であとチームの組成っていうのも今までは結構標準的、要はお客様に安定した品質であのサービスを提供するっていうことを考えるとどうしてもこう標準化っていうのは必要になってくるわけですね。で標準化をしていくとどうしても同質的な環境になっていって、チームの組成っていうのは大体似たような人たちがチームを組むみたいな感じになってるんですけど、まあ、今回売れ残りっていうのが良かったのかもしれないんですけれども、非常にあのチームの組成としては専門性をお互いに持っているみたいな感じで異質な関係っていうのがあったかなと。まあ、そうするとですね、まあ、上の仕事の仕方にも関係してくるんですけれども、まあ、その人の専門性を認めてその人に頼るみたいなところがですね、あのうまく回っていったんじゃないかなと。でチームとの関係というところもやっぱり所属だったところが、我々はやっぱ参加しているというような意識が非常に強くなったというところもあって、あのやってみるとですね、意外とあの受け入れにくいところもたくさんあるんです。あのなんだろうな、こんなデプロイの仕方俺は許せんとかですね、あの今まで培ってきたあのものがあるので、その培ってきたものを破壊するようなこう機能があったりすると、例えばオートデプロイなんていうのは絶対許せないわけですね、心の中では。でもまあ社内だったらいいかみたいな感じで、許しちゃったりもしましたけれども、そういった自分の気持ちとの戦いというのが一番大きかったかなという感じがしますけれども、この Azure Path ですね、あのもし使っている方あのであればあのぜひ一緒に使っていきましょうって感じですし、使ってない方いらっしゃってですね、これから使っていこうかなって思われる方いましたら、ぜひあの一緒に使っていきたいなというか、この機能って多分みんなが使っていくとまたどんどん機能としてアップしていくものかなと思いますので、ここに集まっている皆さんそこそこあのマイクロソフトフェイバーだと思いますので、ぜひ一緒にあのこの世界作り上げていきたいなというふうに考えております。すみません、ちょっとデモの時間なくなっちゃってるんでこれで終わりにさせていただきますけれども、本日私あの日本あのビジネスシステムズの福田が、自社でサービスを開発したときに、どんなところで詰まったのか、 Azure Path ってどんなものなのっていうところを簡単にお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。